今朝恵みをいただく御言葉はヤコブ書一章五節から八節です。ヤコブの手紙一章五節から八節。ヤコブの一章五節から八節。あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく、咎めることなく、お与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。ただし、少しも疑わずに信じて願いなさい。疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようです。そういう人は主から何かをいただけると思ってはなりません。そういうのは二心のある人で、その歩む道のすべてに安定を書いた人です。アーメン。ではお祈りをいたします。ハレルヤ。私たちの愛する主イエス様、あなたが生きて働かれる主であられることを感謝いたします。確かに生きておられ、今私たちを見ておられ、今私たちと共におられ、私たちの心があなたに向くのを今か今かと待ち望んでおられる主です。イエス様、今我らはあなたの御名のもとに二人また三人以上ここに集まり、またインターネットの回線を通しても交わりを持っております。イエスよ、どうぞあなたご自身が一人一人に強く臨在してくださり、その臨在によって私たちを安心させ、また私たちが本当にあなたに求めるならば与えられるという志をさらに強く持つことができますように、どうか助け導いてください。どうか聖霊様、今問い継ぐしもべをあなたが支配し、そしてこのしもべをあなた十字架の父をもって清め、そして聖別し、あなたの御旨そのものを語り尽くすことができますように助けてください。聞く一人と耳をあなたが十字架の父上で清め、そしてあなたの御旨そのものを悟り、その心が畑が耕かされて豊かに実りを実らせることができますように、どうか導いてください。初めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手に追い出ねし、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。素晴らしい私たちの主の御名を褒めたたえ賛美いたします。このヤコブ書はですね、昨日の手術礼拝、ね、一部礼拝で少し、見ました。まあ、このヤコブ書の中において、ディアスポラ、ね、という言葉が、ね、一章一節のところにあって、ね、諸国に散らされたもの、ね、これ人の目から見れば望ましくない、ね、散らされる、ね、ちょっとあってほしくないことではあるかもしれないんですけど、しかし、これ神様の意図が隠されているんですね。神様はあえて、この一ところに集まっている、ね、このクリスチャンたちをあえて、ね、地方に散らしてちりぢりにさせて、ね、ということを起こされます。その理由は各地方に神の種をまくためです、ね、一人一人がそれぞれの場所にとどまっていたならば、ね、そのままその人は、そこに、まあ、安住して住んで働きもね、神の国の働きをしないで一生を終えていたかもしれない。それを散らすんですね。例えばね、ヨセフは散らされました。エジプトという地に奴隷として、ね、散らされて、その地において種まかれ、大いに実を結ばせました。ダニエルもそうでした。ダニエルもね、まあ、ずっと、ね、イスラエルという地の中に住んでいたら、ね、そのままだったことでしょうけども、しかしダニエルとその友人たちは散らされて、そしてバビロの地にて大いなる実を結びました、ね。本当にイスラエルがですね、一ところに集まっていた時、ね、まあ、時代としては、ね、別王記歴代史の時代、その時代、ね、イスラエル何したか、もう神様の言葉から離れて安住して罪を犯す、という歴史の繰り返しだったんですね。けれども、ね、彼らが散らされて、ね、エズラ記、ネヘミヤ記、エステル記、ね、またダニエル書、その時代になると途端になんか、ね、 すごい活躍をしているんですね。しかも、ね、大人数ではなく少人数、ね、選ばれた、ね、その神の民たちが、少人数が、ね、キム先生からは、ね、このような少人数、神様から選ばれて大活躍する、その少人数、ね、エリオンというふうに学びましたね。新明記の28章の一節に、ね、その神のエリオンという言葉が出てくる、ね、高められたもの。どうしたらこの高められたもの、この、ね、時代に用いられるものになることができるのか、コツを学びました。新明記28章1節に、ね、どういう人がエリオンになるのか、ね、その人は、ね、まず、シェマー、シェマー、ね、シェマーという言葉が2つ続く、ね、要するに心して聞く、ね、神様の言葉をよく心して聞く人、そしてその聞いた御言葉を、ね、シャマール、すなわちしっかりとそれをキープする人、しっかりと、まあ、シャマールというのはあのトゲトゲの、ね、鉄語、有刺鉄線でしっかりと囲い込んで外からも内からも守るというのが、ね、シャマールでした。で、聞いた御言葉をしっかりとそれをガードし守る、心して守る人、ね、ですからただ聞くだけではダメです、ね、聞いてただメモするだけでもダメなんですね。その聞いてメモした言葉、ね、それをしっかりと守る、ね、教会から一歩外に出た後もしっかりとその教会の中で聞いた御言葉を守ろうとして心する、ね、そういう人がやっとね行うことができるんですね。アサーと言いますね。アサー、この聞いた言葉をねしっかりと守った人こそその人は行いを、することができるんです。ですからよく聞きもせず、ね、またその聞いた御言葉を守ろうともしない人がですね、さあ伝道だって言って、ね、その行いだけして、ね、路傍に出ていても、ね、無視するだけ、あるいは、ね、変な人を捕まえて教会の中に導き入れて教会の中をその人が台無しにするような、そういうですね、なんかそそかしい行いだけ、でやろうとすると、そういう失敗を起こします。ですからまず必要なことはシェマーシェマー、聞く、よく聞く。そしてその次にそれをね、アシャー、ね、それをしっかりとガードする、守る。そういう人が行う朝、ね、行い、それは豊かな実を結ぶ。そういう人が得るようになるんです。高められたもの、新明記28章の1節から14節のあの祝福の法則に豊かに預かるものになることができる、ということを、ここ、このダニエル書のところからも、また本当にここ、2、3年ずっと学んでおります。で、今日のこのヤコブ書の、1章5節からのところにおいて、本当にそのような知恵を与えられるために必要なことが、その法則が書いてあります。5節では、ね、あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく咎めることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。アーメン。神様は知恵をですね、誰にでも惜しげなく、咎めることなく、お与えになる神様です。皆さん信じますか？アーメン。そうです。神様は知恵を惜しげなく、咎めることなく、誰にでも求める人に与えられます。けれども、ここでね、ただしがあるんですね。6節のところに、ただし、少しも疑わずに信じて願いなさいと書いてあります。ね、この5節と6節の間にね、偉大なギャップがあるんですね。5節ね、見ますと、そうか、神様は誰にでも知恵を惜しげなく求めるのが与えられるんだって、ね。で、願い求めますね。求める、求める。けれども知恵が与えられないんですね。で、それで与えられないなーって思いつつ、そのまま日常生活で求めることも忘れ、神様がそういうお方であることも忘れ、また知恵のない生活を送るというね、そういうギャップの人は、この5節と6節のギャップが、ね、問題なんです。6節にあります。ただし、少しも疑わずに信じて願いなさいと書いてありますね。先ほどね、皆さん聞きました。神様はね、この知恵を、ね、誰にでも惜しげなく、咎めることなくお与えになるお方だと信じますかって聞きましたら、皆さん、アーメンしましたね。アーメンしてはいいけれども、 6節のこのね、少しも疑わずに信じて願うかどうか、これが肝なんです。信じて願い続けない人は結局与えられないまま、結局またね、疑う人はどう書いてあるか、ね、6節の後半に、疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようです、ね、ありますね。この間北海道においてね、そのすごい大波の、ね、中の船、ね、沈没してしまって、ね、ということが起きました。本当に揺れ動く海の大波は恐ろしいものです。飲み込まれて、ね、しまう。皆さんの信仰生活と呼ばれるものが、ね、海の大波のようになんか危険な、ね、状態で、もう右往左往、毎日がサバイバル生活してないでしょうかね。信じない人、ね、疑う人が風に吹かれて揺れ動く海の大波のような生活を送ることになってしまいます。疑う人が、ね、ですから自分のクリスチャン生活、なんか海の大波をなんかサバイバルしているようなクリスチャン生活だと言っている人は、疑っている人です。で、少しも疑わずに信じて願いなさいと6節に書いてあります。で、けれども疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のよう、そういう人は主から何かをいただけると思ってはなりません。書いてあります。ヤコブ厳しいですね。けれども、これが実情です。本当に疑う人は、ね、主から何かいただけると思ってはならないんです。信じて、ね、少しも疑わずに信じて願いなさいと6節に書いてあります。心が大波のようであるならば、イエス様、ね、私はそれでもあなたを信じます。なぜなら書いてあるからです、ね、私はあなたを、ね、信じて願い求め続けますと、せめて、ね、心が大波のようでも唇だけでは、ね、そういうふうにですね、御言葉に書いてあることをそのまま、ね、宣言するならば、宣言した言葉の通りになるんです。宣言した唇の通りになる。もし心の大波の方を信じてしまって、御言葉を信じないで、ね、心の大波の通り、イエス様、なんであなたが、私の人生大波状態にするんですかとか、ね、あなた大波の主ですかとか、そういうですね、不信仰な告白をしたら、ね、そういう人は、ね、何かいただけると思ってはならない人です、ね。唇でもって御言葉を宣言して、ね、聞きましたね、エリオンの法則、聞いて、ね、シェマーシェマーして、それをシャマール、ね、しっかりと守る、ね、聞いた御言葉をしっかりと聞いたら守る、そして御言葉の通りを行う、ね、ならば、ね、そういう人がエリオンになる人です。ですから聞いた御言葉、それを、その通りそのまま宣言して、その御言葉の通りに なれ、ね、御言葉の通りになれ、ね、するならば、そういう人は、ね、主からいただける人なんですね。けれども、ね、疑う人は、ね、風に吹かれて揺れ動く海の大波のような人生、そういう人は主から何かいただけると思ってはなりませんと書いてある。で、8節には、そういうのは双心のある人で、その歩む道のすべてに安定を書いた人です、ね。皆さんの歩む道のすべてに安定を書いているでしょうか。これアーメンしたならないところですよ、ね、誰もアーメンしませんでしたね、皆さんの歩む道にすべて安定を、ね、書いた人は、ね、双心のある人だって書いてあります。本当に私たちは、知恵を、ね、求めるべきです、ね、5節に、あなた方の中に知恵のかけた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく咎めることなくお与えになる神に願いなさいと、それはそうすればきっと与えられますって書いてあります。この、ね、知恵、ね、あなた方の中の知恵のかけた人がいるなら、この知恵、ね、ギリシャ語ではソフィアと言います、ね、ソフィア、聞いたことありますね、まあ、ちなみに哲学はフィロソフィア、ね、がギリシャ語ですね。フィロ、これは愛する、ね、まあ、好きになる、ね、ソフィア、ね、ですから哲学は知恵を、ね、好き、でそれから、ね、上智大学、ね、あれソフィアっていう大学ですね。で、この、ね、ソフィアの意味、まず知恵という意味があり、また英知という意味があり、またあるいは知力、あるいは賢明さ、ね、また、ね、この学問そのものを言うこともあり、また学識がある人のことも言います。あるいは神様からの、ね、与えられる極上の知恵という意味もあります。神様からの 極上の知恵、ね、ですからこのソフィア、これを、ね、本当に求めるべきです。ヘブラ語ではホクマーと言います。ホクマー、ね、ヘブラ語ではホクマーと言います。これ箴言にたくさん出てくる言葉、ホクマー、ね、知恵を得よ、悟りを得よ、ね、知恵を、ね、握りしめるものは、ね、命の木をつかむもののよう、ね、そういう、ね、ホクマー、ね、箴言にたくさん出てきます。でこの知恵、ね、これは、神様の意志と目的と、ね、またこの霊的な洞察、ね、霊的な洞察力、これを、ね、基礎としていて、そしてそれをもとにして日常生活の一つ一つの事柄に対して正しく的確に判断を下して行動する、そういった応領力も含む、この辞書に書いてあります。もう一度言いますと、知恵は神の意志と目的への霊的洞察を基礎として日常生活の一つ一つの事柄に対して正しく的確に判断を下して行動する応用力を含む、ね、皆さん知恵を得たいですか？アメン、ね、本当にこの知恵を得るならば日常生活においてどんなことに対しても応用力が効くんですね。この知恵に従って進んでいくならばどんなところにおいても失敗することはない。人間関係において、言葉において、また行いにおいて知恵を身につけるならば、そういった失敗することなく、むしろ本当に知恵深い行動をして人々から、称賛されるようになるんですね。ああ賢い人だねって、あ素晴らしいねって、それを本当に知恵を身につけるならば、このような応用が、ね、いろんなメニューで効くんです。求めるべきなんです。知恵を求めるべきです、ね、なんとなくぽやっと求めてはダメということが6節以降に書いてありました、ね、本当に少しも疑わずに信じて願いなさいと書いてありました、ね、神様はお与えくださる神様であるということを皆さん信じるべきです、ね、神様は、なんか神様神様言うけどね、祈り求めても、なんか与えた経験ないしとか、そういうチャランポランな、志で求めてはそういう人は何かいただけると思ってはならない人だって書いてあります。しっかりとね、信じて、少しも疑わずに信じて願いなさい、ね、という人に与えられるわけですね。信じて、ね、願わない人、ね、そういった双心のある人であるとさえ、ね、書いてあります。双心、ね、要するに、ね、口では信じますという、心が一つ目の心、ね、けれども心の中ではでもね、願ってもなかなか聞き遂げられないしというのが二つ目の心、ね、こういう双心を持つ人になってはダメだ、ね、ということです。表向きは立派そうなクリスチャン、ね、何十年も教会に通っているクリスチャン、でも心の中がずっとですね、信じてもしょうがないし、ね、ちょっと適当にアーメンそうめん言ってればいいやとか、そういうふうにですね、双心ある人は、ね、その歩む道のすべてに安定を書いた人であると書いてあります。だからね、クリスチャンと言われている人が10年20年通っても、なんかその10年20年が安定に書いた10年20年である人というのは、ずっと心の中が、ね、そういう双心の人、ね、そんな、ね、アーメンアーメン言ってもね、ね、という心を、ね、抱えた人は不安定な生活10年20年平気で、ね、速やかに過ごしてしまいます。私たちは本当にこのしっかりと、ね、御言葉をシェマ、ね、聞いて守り行う、ね、皆さん得るようになりましょう。本当にこの、ね、クリスチャンになってからの、ね、1年2年が本当に今までの人生の10年20年以上の、ね、実りを実らせる皆さんでありますように。アーメン、ね、私たちはですから本当にこの、ね、ワンダフルカウンセラーに聞くべきです。知恵をください、ね、イエス様、あなたはワンダフルカウンセラーです、ね、本当に私たちも知恵と資料を身につけるならば、ね、子育てとか夫婦関係とか、ね、もうすべての面において、ね、仕事の、関係、友人上司の関係、一切のそうした人間関係において失敗することなく、また仕事において失敗することはなく、また、ね、本当に物ことにおいてなんか賢さが、ね、マシコはあるんですね。知恵を得るならば皆さん知恵を求めるべきです。イエス様に求めるべきです。ダニエルたちは、ね、祈り求めた結果、ね、与えられましたね。王様が本当に無茶ぶりな要求を、ね、して、でそして知恵 ね、そのバビロンの知恵者たちが、ね、そんな王様、あなたは、ね、見た夢なんて、あの人の、ね、人の、ね、息吸うものでは誰も、ね、人の見た夢なんか、言い当てられませんよ、したら王様が怒り狂って、ね、このバビロンの知者たちを皆殺しにせよって、そういう無茶な法令を、ね、発して、でそれでダニエルたちのとばっちりが、届きそうになって、ね、ダニエルたちのところにその、ね、殺すために、ね、その、ね、侍従長が、ね、アリオクが使わされた時、ダニエルは、ね、知恵と資料を持って、ね、その応対を、ね、したんですね。ダニエルたちは本当にそのような、ね、資料分別を持って対応したゆえに、殺されないで、ね、ダニエルたちは、ね、どうか、ね、猶予をください、神様に求めますから、ね、でそのようにして、ね、ダニエルたちは祈り求めました、知恵を求めました。神様、ね、どうかこのバビロンの、この知者たちと一緒に殺されることはないように、どうか知恵をください、またこの悟りをください、ね、祈り求めました。したら、ね、夜の夢のうちに、与えられたんですね。求めるべきなんです。ダニエルたちも求めました、ね、私たちも求めるべきです、ね、ちょっとやそっと求めたぐらいで与えられないからといってそれで手放してならないんです。主よ、このビジネス、この仕事をやり抜く知恵を与えてください。この子供を本当に今こういう状態ですけども、本当に賢く知恵ある子供に育て上げる、その知恵を、私に子育ての知恵をください、ね、今この、ね、仕事において、今この人間関係において、このトラブっている様、海の大波のように荒れ狂っているこの様を収める知恵をください。求めるべきなんです。少しも疑わずに、すならば主は惜しげなく、とがめることなくお与えになる主です。求めましょう、私たちは、本当にこの知恵と啓示の霊を求めるのみならず、本当に資料分別の霊を求めるべきだって、ダニエル書から学びました。ダニエルたちは資料がありました。資料がない人というのはよく人を怒らせます。人に心なしの言葉をポンとかけて、バーンと、ね、相手を怒らせて、で本人思うんですね。なんで相手は、ね、突然、ね、怒り狂ったんだ、切れやすい人なんだろうか、自分の中に過ちがあるということし、知恵がない人は分からないで、いつも人のせい、人のせいにするんですね。本当に私は資料を身につけるべきです。資料分別の霊をくださいと求めるべきです。知恵の霊をくださいと求めるべきです。冒頭で宣言した箇所、ね、皆さんがよくご存知のエペソ1章の17節から19節、ここ、ね、最後宣言したいと思います。エペソの1章の17節から19節をじゃあちょっとみんなで宣言しましょう。エペソの1章の17節から19節です。はい、それでは3、はい、どうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように、またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。アーメン。それでは、お祈りをしたいと思います。ハレルヤ。私たちの愛する主イエス様、あなたは本当に知恵を求めるならば、惜しげなく、とがめることなくお与えになるお方であることを感謝いたします。それゆえ私たちは求めました。主を一人一人御言葉を宣言しました。宣言して求めたゆえに、どうかあなたが一人一人に、神を知るための知恵と啓示の御霊を豊かに与えてください。また心の目をはっきり見えるようにさせてください。また あなたが召し出してくださったことによって与えられる望み、希望、それがどのようなものであるのか、また私たち生徒が受け継ぐものがどのように栄光に富んだものであるのかを知る知恵と啓示の霊を人々に与えてください。また全能の神の道からによって働く私たちの力がどれほど優れているものであるのかを、どれほど偉大なものであるのかを知ることができる私たちともどもでありますように、ダニエルが求めて与えられたように、私たちも主を本当に知恵を求め、また悟りを求めます。また理解を求め、そして資料を求めます。ダニエルのような資料を与えてください。本当に私たちの心なしの行動、すぐポンと出る言葉によっていかに人を怒らせ、つまずかせてきたことでしょうか。もはや人をつまずかせたり怒らせたりするものではなく、人々に平和を与え、安息を与える、この私たちの唇、この心でありますように。本当に人々に不安を与え、怒りをかき立ててきた私たちは本当に作り変えられて、人々に福音の平和を届け、また本当に喜びを届け、愛を届ける、そのように用いられる私とならせてください。求めます。主を与えてください。あなたは求めるならば与えてくださる主であることを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たちはダニエル書を通して、またヤコブの手紙を通して、この信仰を働かせて生きていきたいと願います。主よ、少しも疑わずに信じて願う、この信仰を私たちに与えてください。信仰の創始者であり完成者であるイエス様、私たちのこの信仰を私たちはバージョンアップさせていきたいと願います。どうか聞いた御言葉が心の、神の種が心に落ちて、そして重い心を支配してくださり、そしてこの神の御言葉の種を持ち続けることができますように助け導いてください。そしてやがてこの神の御言葉が種から根を出し、芽を出し、そしてやがて実を実らせていきます。この実を実らせたこの実が私たちの行いの行動となって手に現れ、足に現れていきます。どうか私たちに忍耐も与えてくださり、このしっかりと行動に移すことができますように、聖霊なる神様、助け導いてください。聞いて聞いて、そして守り、そキープして、そして行う、このサイクル、3つのサイクルをユダヤ人たちは守り行って成功へと導かれました。私たち主を愛する、イエス様を愛する私たちが、この聞いて聞いて守り、そして行い続けることによって、ユダヤ人以上の祝福を得ることができますように、主をお助け導いてください。今日いただきました御言葉を心から感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。